皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月15日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は民主党政権が発足しますです。一応16日にですね、民主党の新しい内閣ができるということですね。自民党の長く続いた政治がこれで本当に終わるということで、平成の市民革命と申し上げておりますけども、そんな形にこれはなったかなという感じですね。そのバブルが崩壊すれば政治は変わるんですよ。ですからですね、今回のその自民党の大敗もですね、もしこの間に、この10年ぐらい大変景気が良くて、地方もどんどん盛り上がっていって、サラリーマンの給与もどんどん増えてればですね、自民党はこんなに負けなかったと思いますね。ですから結局はですね、人々が安心して暮らせなくなればですね、こうやって政治は変わるということなんですね。ですから自民党はですね、政策を誤ったから、国民を幸せにできなかったから退場していくわけでありましてですね、だからそう考えるとですね、これから民主党の担う役割も非常に重要だということがわかると思いますね。国民を満足させることができなければですね、民主党も未来がないということなんですけどもね。しかし本当によくここまで政権、協議ができたなというのが率直な印象であります。何せ小沢氏がですね、もう横車を押しまくるわけですね。鳩山さんもたくましくなったんじゃないんでしょうかね。昔の畑山さんではないような感じがするんですけどね。あの人非常に賢いですから、小沢がめちゃくちゃなこと言うとるなんて話は一言も言わない。困ったなとかね、時間がかかるとかね。そういえばみんなわかるわけですね。一体なんで困るのか時間がかかるのかと、小沢が横車を押してるからだってわかるわけですね。あの人本当に今天下を取ったつもりになってんのかな。自民党がこけてですね。一番古いタイプの政治家が一人、小沢一郎が残ったわけでしょう。で、あの人はですね、本当に性格にちょっと問題があるんじゃないかと思うんですけどね。すごい暗くなるわけですよね、あの人出てくるとね。なんでああいう恐怖政治を引こうとするのかよくわからないですよね。だって別にですね、小沢と戦おうっていうのが誰かいるわけでもないし。自民党はこけたしですね、民主党の中だってですね、別に小沢を引きずり倒してですね、俺がその幹事長になろうなんているわけでもないし、いやほっときゃですね、別にそれでね、みんなそれぞれに活躍していただければいいわけですから、それをどうしてああやってですね、この仲間と仲間以外を分けるようなね、ああいうその暗く冷たいことをするのか、それは性格の問題だとしかですね、言いようがないと思うんですよね。そもそも民主党がここまで選挙で勝ったのは、小沢が退陣したからですよね。あれは小沢が代表やってればですね、どんなに自民党に不満があったと言っても、ここまでは勝たなかったと思うんですね。で、小沢の選挙戦略ってのはありますけども、選挙戦略だけでこんなには勝てなかったですよね。ですから、小沢が失敗をしたわけではないんだけども、とにかくやっぱり国民はですね、小沢が嫌いなんですね。だからその小沢が辞めたらですね、民主党人気上がっていったわけでしょう。そのことはあの人は多分全然分かってないんじゃないかなと思うんですね。全然分かってなくて、で依然として恐怖政治を引こうとしてますが、やっぱりその鳩山さんは結構力強くあれ押してんでしょうな。財務大臣の藤井氏の人事なんかもですね、結局鳩山さんが押し切っちゃったような感じですわね。ですから本当にその民主党もですね、これからは市民って言いますかね、国民のやっぱりその思いというものに応えるような選挙をしていけばいいと思うんですね。で、小沢氏は依然として古いタイプでですね、労働組合の連合だとかね、いろんなその関係団体と組もうなんて言ってますが、その関係団体そのものがですね、もう崩れてって言って、関係団体の幹部と話をしたってですね、全然組織が動かない段階なんだから、もう来年の参議院選挙なんかも含めてね、そんなですね、ややこしいことをかえってしない方がですね、うまくいくんじゃないかなと思うんですよ。でもとにかくあれが差がですね、だからあんまりひどいことやるとですね、これ全部追い出されますからね、小沢一派はですね。ですからそれは本当にこれからどうなるかなという感じがしますが、党と それから政治の間でね、一つ線を引いてですね、まあ人事、党の人事は全部握ったようでありますね、野沢氏がね。まあそれがだから結果的にどんな風に政治そのものに影響するかですよね。まあ前から言ってるようにこれは権力闘争ではなくて革命ですから、革命に逆らう人はですね、誰であろうと弾き飛ばされる、それが革命というものですね。ですから民主党の中の人事構想で勝てば俺の天下ってならないのがね、革命なんですよ。とにかく、そのコンデンサーみたいなもんだと私いつも思うんですね。政治ってのはコンデンサーみたいなもんで、コンデンサーってのはそのご承知の通りですね、二つの電極があってそれがくっついてないんですよ。くっついてなくて、その板にですね、電気がプラスマイナス交互に入れ替わることで、離れているそのもう一つの電極にですね、まあ起電力が発生するわけですね。電気が生まれるわけですよ。政治は全く同じなんですね。まあ永田町というところは国民から離れてますよね。国民から離れていて、ですから直接は接していないわけですね。まあ最近の政治家もですね、あんまりこの庶民とですね、膝を接して話するっていうタイプの人があまりいなくなっちゃいましたんでね。まあだから離れてるわけですよ。しかし離れていてもですね、その国民の息遣いといいますかね、国民のその声をですね、このコンデンサーのようにね、ちゃんとね、聞かなきゃダメなんですよ。そこがね、やっぱ政治の本当のポイントで、だからその永田町内部あるいは党内部の権力闘争で右往左往しているとですね、外の声が聞こえなくなるわけでしょ。これが大体ですね、物事の失敗の始まりになるわけですね。まあですからちょっと小沢氏というですね、非常にその危うい存在を中に抱えての出発ですから、まあどうするのかなと思ってるんですけども、まあとりあえずですね、鳩山さんが、まあそこはなんとか、押し切ったんじゃないかと思うんですね。しかし鳩山さんって確かあれ、おじいさんが自民党を作った人ですよね。ですから、じいさんが自民党を作って、孫が自民党を倒したと。面白いですね。なんか、俺は吉田茂の孫だなんて言ってるですね、どっかの九州のおじさんがですね、自民党を結局ひっくり返しちゃってね。なんかやっぱりこの、じいさんの代の因果がここで全部巡るみたいな感じになってますな。本当なんか、政治の世界ってのは面白いと思いますけども、まあ、極めて大きな変化だったんだということでしょうね。で、もう早速ですね、その自民党が政権を離れていろんな変化出てますよね。大和証券と、それから三井住友銀行の合併もあれ解消でしょう。元からなんかあれ随分強引な合併でしたからね。あれ合併解消でしょう。それからコムスにやってた折口氏が自己破産ですよね。それからなんかいろいろ聞こえてきますよ。その竹中氏のですね、竹中つくばるんじゃないかって噂とかですね。どこそが銀行が危ないって話とかですね。まぁ、ちょっとこの場で、この言いませんけどね。もうドゾロドロ聞こえてきますよ、あちこちから。やっぱりですね、動き出してんですよ。でも今までにないところがこれ動いてんじゃないでしょうかね。今までこの捜査とかなんかであまり表に出なかったところがなんか動いてんじゃないかと思うんですけどもね。木村豪とかですね、なんか話はね、聞こえてきますよね。だからもうやっぱりこう、戦犯の追及みたいな話は始まっていて、で、これで日本郵政のについてはですね、まあ三党合意でね、小泉の郵政改革は徹底的に見直すということですから、さあ西川氏はクビになってですね、まあ全部負担が入ってですね、全部あれ出てくるんじゃないですか。だからまあとにかく、もう自民党は元戻らないですよね。まあ自民党と公明党をですね、非常に長くですね、支援してですね、選挙なんかでも一緒にこの街頭演説やったりしてね、一緒にこうまあ、支えてきた方に一昨日かな、お会いしたんですけどもね、いや、やっぱりなんかもう自民党も再生しない、公明党も再生しないって言ってましたよね。もうちょっと無理じゃないかって言ってましたけどね。まあそうだろうと思うんですね。やっぱりその、なんか別途ね、全く別なね、戦略でやり直せばともかくですね。なんとなく今までのこの政党をそのまま存続させようとしてもエネルギーが抜けるばっかでね、抜け殻になっちゃうだけなんだろうと思うんですね。まあじゃあその民主党の中はどうなのかっていうとね、まあこれいろんな人たちがいるわけで、さっきの小沢氏のこと含めてね、で一番の問題はやっぱり経済政策がないっていうことですよね。でこれはだから本当にあの秀原喜重の内閣なんかと同じなんでしょうね。本当に不思議なことにですね、前からこの放送で言うようにですね、戦前と今よく対比できるんですよ。小泉が東条でしょ、それから安倍が小磯でしょ、それから福田が鈴木でしょ、で、麻生が東国の宮でしょ。それで、今回の鳩山政権が秀原内閣ですよ。だから秀原内閣っていうのは、本当に日本が負けたと、もう負けたんだというその現実を突きつけられたとこから始まった、 実感したところから始まった内閣ですよね。で、食料危機、ハイパーインフレ、それから戦前のですね、悪しき法律を全部止めること、戦後改革のその始めの部分、これみんなやったのが重原内閣ですよ。で、国民の不満も大変高まるんですね。それはね、もうとにかく経済の混乱が凄まじかったんですよ。経済の混乱が凄まじくて、まあとにかくね、重原がなったと何やったってもう、どうもならんと、重原もよく見れば昔の人だと、だから反動内閣だって話があってね、命令なんかありましてですね、重原倒せっていう話もありましたよ。だからそれぐらい大変だったんですよ。今もある意味では同じで、経済なんかシナリオないわけですね。だからもうちょっとですね、よく勉強していただいてですね、本当21世紀型社会に軟着陸するようにね、日本人のライフスタイルを全部変えるという方向でですね、まあちゃんと絵を描いて行動すればね、まあできるんですけども、まあまだちょっとね、政治家もそこまで言ってませんわね。政治家はその、何ですわ、狼なんで嫌いなんですよ。ね、何て言いますか、これから来るぞ来るぞなんて言ってですね、で、お前は何だと、言われるのは嫌なんでね。だから前風呂にこの、ものを言うってことはね、やっぱ嫌なんですよ。その場になってからの反応するっていうことでないとですね、なんかこう有権者からね、馬鹿にされるとかですね、なんか、あの人は何言ってんだと思われると、そんな風に思ってるみたいで、だからやっぱこう目の前の状況にこう対応するっていう風に大体政治家、今、特に今の政治家ですね、こう動いてるんですね。しかしだから経済もですね、まだね、何もないんですよ。だからこれ、ね、見えてる人はみんな見えてんで、偉いことだぞと、これ、これどうせもうね、ドル安でしょう。これ円高ですよね。どうもなら。日経新聞ご覧になりました。あの、製造業の、損益分岐点が 89% って書いてありますよ、あれ。ああ、という方は9割操業しないとですね、利益出ないんでしょ。だから無理だよね。このままずるずる赤字ですよね。で、潰れちゃうよね。だからそういうことを見ればですね、全然違うことやらなきゃなんだよね。全然違うこと。でもまあ、そういう話はですね、今はしないのよ。もっと他のことやってますからね。だから、まあ民主党がですね、まあどっかで本当に大当てになることがありますからね。これ、まあこの年内だと思うんですけどもね。まあそこからなんかどうするかって話がスタートして、本当の日本の、まあ再建の向けてのですね、体制作りっていうものが多分できてくるんでしょうね。まあだからちょっとね、これはね、大変なんですよ。だから経団連なんかももうあれおしまいだね。要するにですね、もう日本はですね、車だとか家電だとかね、半導体を作って売る時代は終わってんですよ。よっぽどの高級品は別にしましてね、まあ、普通のものはもう終わっとんですよ。だってこれで中国だ、インドだ、韓国だ、ブラジルだ、これみんなダンピング輸出してきますよ。だから今度来るね、第三次恐慌っていうのは本当にものすごいやつだから、それはもう各国死に物狂いよ。ああ、ほら、今言った新興国なんざはですね、元気がありますからね、むちゃくちゃ安値で輸出していくんじゃないですか ?80 年前の日本と同じですよ。80年前の日本もですね、高橋これ京のもとでですね、むちゃくちゃ安値でダンピング輸出やってあの強行を切り抜けたんだからね。それやってきますよ。そしたらね、あの日本なんかね、勝てるわけはないわね。まあ、そういう状況の中でですね、まだなんかね、車とテレビ作り続けたいつもりみたいですよ。なんか車を作りたい、ね、テレビを作りたい、半導体を作りたいって言わんばかりでしょ、経団連は。だからですね、まあそれ作れるようにですね、しっかり協力せえと、そんなようなことを民主党に出して言ってますもんね。馬鹿じゃないかと思うんですね。まあ民主党にしてみればですね、もう経団連が国潰したと思ってますから、もう徹底的にこれ叩くということで、で、やっぱりそうですよ、景気が良くたって人の首切るし、景気悪ければもっと首切るし、こいつら生かしといたって、国の政治に一つも寄与しない。まあそう判断して、全くそれは間違いじゃないですよね。よっぽどね、得のないことやったわけですよ、経団連だってね。だからもうそれに自らもですね、もうそこが抜けそうな状況にあるわけで、まあそれはこれ全部見せじまいですよね。見せじまいでやり直しですわ。だからその優秀な人たちをこう集める受け皿がいるんですよね。で、投資とかいうのはですね、まあ新たに資金を集めて、これ財政資金じゃないですよ。国立第一銀行とか日本工業銀行みたいのを作ってシンクタンク機能を持たせて金を集めてくればいいんで、人ですよね。人はだからね、そういうもうどうしようもなくなっちゃったような会社だけども、ちゃんと中に人はいるんですね。で、外にもいますね。外に結構いるんだな。だからやっぱこれは、まあ一番政治のリーダーシップですよ。 本当にこのね、仕事できる、やる気があって仕事できる人をね、全部集めてこなきゃいかんですな。集めてきて、新しい組織を作ればいいんで、まあ、抜け殻のような組織は自民党と同じですね、まあそこでそのままフェードアウトしておけば、それでいいんじゃないかなと思うんですけどね。だからまあもう経団連にもこれ知恵がないなということはまあわかりますね。だからリストラやったってこれね、それで会社が持ち直すわけでもないし、まあこれで終わったのかなという気がしますね。あとは本当に農業とかですね、まあ地域とかね、これから本当にゼロからやんなきゃなんないものもたくさんあるわけですな。地域のはすごく大事ですよ。これからは本当にね、地方分権でしょう。地方分権も今までの地方分権よりずっと踏み込んだ地方分権になりますから、まあ、中央と地方がある意味で対等になるわけですね。だからその地方が中央と外交交渉をやって、外交交渉をやって、このなんかね、いろんなその制度を変えさせたり、予算をもらったりというような方向に動いていくんでしょうね。だからやっぱり経営できる人がその地域にいないと、その地域は没落していく。隣と合併させられてしまう。まあ、そんなことなんでしょうね。だから同州制なんていう話でね、なんか整然と地域を集合させていこうなんて、そんな話じゃなくて、むしろやっぱり地域こそ弱肉強食なんじゃないかな。だからそれはその、今どれだけ経済力あるかって話はあまり関係なくて、例えばトヨタみたいにね、中部地区で威張っとったってあれが没落すれば中部地区の力はその分落ちるわけですから、これからの力なんですよ。これからどれだけその、まあ、都道府県、あるいは政令指定都市の市長、あるいは知事がですね、能力があって、いわゆる経営力があって、みんなの力を結集できるかですね。だから、とにかくその、地域を、まあ、国みたいなもんですからね、地域を一つの国とすれば、その持ってる能力を全部こう、開花させて、で、競争力に仕立てていく、どんな産業をすればいいか、どんなその企業を配置すればいいか、全部考えて行動しなきゃいかんのですね。白紙に絵を描くような、そんな仕事ですよ。でもそういう人がやっぱり出てくる時代ですな。古事記が天下取ったというね、あの豊臣秀吉みたいな人でないとですね、これはできないのかもね。綺麗事ばっかり言ってる人じゃね、ちょっとこれから先は、市長、政令市の市長だとか、あるいは県知事みたいなものはできないのかもしれませんですな。農業なんかも全部やり直しでしょ？大きくすればいいという農業じゃないですからね。だからものすごくその大きなチャンスがあると同時に、やっぱり農家は自分で経営をしなきゃいかんという時代ですね。経営をするんですよ。だからある意味で戦前に戻るんですな。だからその栽培だけしたらいいっていうわけじゃなくて、品質管理のことからですね、あるいはその付加価値をいかに高めるかっていうことまで含めて、要するに経営をしなきゃいかんのですね。まあ酪農なんか見てるとわかりますけども、単になんかこうね、一次産品作るだけじゃ全然採算合わないんで、この産地でいかに加工するかなんですね。産地でいかにその付加価値が高く加工するかっていうのは農業の一つの課題ですから、そうするとまあこれからはですね、栽培から加工、それから販売まで一体となったですね、なんか取り組みをみんなしていかなきゃいけないんでしょうね。まあ農協なんかはこれね、自民党の農林族がいなくなったわけですから、これ全部解体ですよね。やり直しになるわけで、それは非常に大きなチャンスなんだけども、やっぱりその、今見てるとチャンスだと思うより怖いと思ってる人が多いですよね。100人いてですね、どうでしょう、チャンスと思ってるのは3人か5人じゃないですかね。あとはだいたい怖い怖いと言っちゃってるんですよね。ですからやっぱ怖いって言えば怖いんですけども、やっぱその行動しないともっと怖くなりますからね。やっぱその辺はもう、まあ政府も当然ね、いろいろやるんでしょうけども、まあなかなかね、政治家やることですから、そんなになんか支援はあるとも思えないし、役所もですね、どうしてか分かんないんだろうから、まあ分かった人が自分でやることですね。成功の事例をいかにですね、日本中にこの広げるかっていうのが、今一番大事なんじゃないかな。とにかく自分の身の回りで一つずつ成功の事例を作っていくってことでしょ。ね、で、それが広がっていった時に、ああ、こうやればいいのかとみんなわかりますから、それが国策になるっていうのは、まあそんな展開じゃないかなと思うんですね。まあ外交なんかに関してもですね、まあアメリカは別になんか文句言ってる様子もなくて、まあ細かいことを向こうの役所も言ってますけども、まあ大筋では別にいいんじゃないですか。日本が自立の方向に行くっていうことでね。まあ日本を構ってる状況でもないでしょうし。なんかイスラエルがまた戦争しそうな雰囲気になってきちゃいましたもんね。ダフガンももうどうもならんし。まあアメリカはドル安とともにですね、ここで日本のことなんか関わってらんないような、とんでもない建国以来の危機にこれで入っていくんでしょうね。まあですから日本を取り巻く情勢も変わっていくし、で、アメリカは国や中国共倒れですから、 まあ、中国ひっくり返るときはこれすごいですよね。政治がどうするのかなと思いますが、まあ、前代未聞の様子を、まあ、高みの見物とまでいきませんけど、まあね、見守るしかないわけで、まあ、これから本当にその、ね、戦後ですよ。指定原内閣と同じようにここで戦後が始まるっていう感じになんじゃないでしょうかね。まあ、本当にみんな元気よくですね、ここ乗り切っていくことが大事かな。まあ、民主党にもね、頑張ってもらわなきゃいかんと思いますね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界の一言、民主党政権が発足しますということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。